イースターおめでとうございます。そしておはようございます。新年度にあたり前年度先の年度を、思い返していたのですけれども、昨年のイースターの時期、4月5月は感染症のためにオンラインの配信で礼拝を守っていました。しかし今年の4月は2つに集会を分けますけども、共に集まってあなたを神様を礼拝できる、そのことを感謝しております。ここにまだ、見えなくてもネットの先で礼拝していらっしゃる方がおられることを思いながら御言葉を取り継がせていただきましたけれども、やはり、空気とまた、顔を、共有しながら、御言葉を分かち合える恵みがどれほど大きいかを、感謝しております。今朝、イースター記念礼拝のメッセージは、イエス様が告げられました。平安があなた方にあるように、この言葉を中心に見てまいります。聖書の箇所は、ヨハネの福音書の第20章の19節から23節です。ヨハネの福音書の20章、19節から23節を拝読してお祈りいたします。ヨハネの福音書第20章19節から23節。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸に鍵がかけられていた。するとイエスが来て彼らの真ん中に立ち、こう言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスは手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスは再び彼らに言われた。平安があなた方にあるように。父が私を使わされたように、私もあなた方を使わします。こう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許されます。許さずに残すなら、そのまま残ります。天の父様、あなたが蘇られて、御子イエス様の復活を通して、共におられ、共に交わり、共に歩むことを私たちに与えてくださいました恵みを感謝いたします。今日改めて、あなたが共に生きておられることを知り、励ましと平安をいただくことができますように導いてください。また、まだこのことを確信できない方には、信仰を持ってそれが本当だということを知って歩めるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。イエス・キリストが十字架で死なれ、聖書の約束の通りに3日目に復活されたことを、記念するのが、復活祭、イースターです。イエス様は蘇られてから40日間地上に留まって、弟子たちがキリストの復活を、 証しできるようにと教え導かれました。その後に天に帰って行かれます。今朝の礼拝ではイエス様が弟子たちに、弟子たちがまとまっているときに最初に姿を現された今の箇所を通して見ていきましょう。第一に覚えたいことは、主イエス様は隔てを越えて私たちのところに来られ、平安をもたらしてくださったことです。キリストのと私たちの間にはどんな障害があっても、主はそれを超えてそばに来られます。この19節の箇所に来る前までに、それは夕方と書いてあります。週の初めの日の朝からそれまで何が起こったかをかいつまんで確認いたしましょう。朝、キリストが葬られた墓に女性たちが香油を塗るためにやってきました。墓の戸は開いており、そこにイエス様の体はありませんでした。そして、御使いが知らせた、蘇られました。ここにはおられません。弟子たちに伝えなさい。あなた方はガリラヤでイエス様と会うことができます。この伝言を伝えに行く途中、イエス様は女性たちに現れて挨拶されました。女性たちはイエス様に抱きつこうとして止められたということが記されています。その知らせを聞いて、ペテロとヨハネは墓に行って、その通りだという状況を確認します。しかし、なお恐れて、戸に鍵をかけて隠れていました。ちょうどその頃、エマオに向かう途中の二人の弟子、そこにイエス様は二人を見つけて、旅を共にし、そして、宿に迎え入れられて、その間ずっと聖書からキリストが蘇るという約束があること、十字架と復活が予言の通りだということを説明してくださいました。そして、共に食卓について、パンを裂いて配られるのを見て、やっとイエス様だと気づいた。その時にイエス様は消えて亡くなられました。二人が、急いで、エルサレムに戻ってそれを知らせようとしたときに、弟子たちはイエス様がペテロに現れたんだということを話していました。そのときにイエス様は彼らの真ん中に立たれたのです。鍵はかかったままでした。しかし、壁を越えて、どのように越えたかわからないんですけども、弟子たちの真ん中に立たれました。イエス様は、彼らがどこで何をし、また何を考えていたのかもご存知で、平安があなた方にあるようにと声をかけてくださいました。イエス様は約束しておられました。少し遡ってヨハネ伝の14章の27節を開いていただけますか。 215ページ、ヨハネ14章27節です。私はあなた方に平安を残します。私の平安を与えます。私は世が与えるのと同じようには与えません。あなた方は心を騒がせてはなりません。ひるんではなりません。主イエス様は、どんな隔て、障害をも乗り越えて、私たちのところに来てくださいます。ローマ人の手紙の8章の38節、39節にある通りです。新約聖書311ページです。パウロはこう証ししています。私はこう確信しています。死も命も、御使いたちも支配者たちも、今あるものも、後に来るものも、高いところにあるものも、深いところにあるものも、その他のどんな被造物も私たちの主、キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできませんと。主は隔てを越えてご自身の朽ちない平安で満たしてくださいます。危険や困難な状況は変わらなくとも、イエス様が共におられるときに私たちは平安です。それはちょうど嵐の中で遭難していたとき、救助隊が到着して大丈夫ですと声をかけられたから、嵐が止んでいなくとも安心なのと似ています。主は私たちをどこにあっても平安を持って守ってくださいます。第二に覚えたいことは、主イエス様は十字架にかかったご自身がよみがえられたことを彼らに確信させてくださったことです。イエス様はそのためにあらゆることをしてくださいます。ヨハネの福音書の20章に戻っていただけますか。20章20節、こう言ってイエスは手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだとあります。イエス様は目の前にいるご自身であることを示されました。十字架にかかるときに受けられた手の傷を見せました。脇腹の刺し傷を見せました。確かに十字架で死なれましたけども、蘇られた方が生きてここにおられました。ルカ伝ではまだ信じられないでいた弟子たちに死がなされたことが詳しく記されています。ルカの福音書の24章の36節からお読みいたします。ルカ24章36節からです。新約聖書174ページですね。これらのことを話しているとイエスご自身が彼らの真ん中に立ち、平安があなた方にあるようにと言われた。彼らは怯えて震え上がり、幽霊を見ているのだと思った。そこでイエスは言われた。なぜ取り乱しているのですか。どうして心に疑いを抱くのですか。私の手や私の足を見なさい。まさしく私です。私に触ってよく見なさい。幽霊なら肉や骨はありません。見てわかるように私にはあります。こう言ってイエスは彼らに手と足を見せられた。彼らが喜びのあまりまだ信じられず不思議がっていたので、 イエスはここに何か食べ物がありますかと言われた。そこで焼いた魚を一切れ差し出すと、イエスはそれを取って彼らの前で召し上がった。弟子たちの困難、恐れ、疑いを主はご存知で、ご自身の手足をよく見るようにされました。触って確かめるように差し出されました。それでも不思議がっていた彼らに食べ物を持って来させました。事前打ち合わせなしです。本物の差し出された魚を目の前で食してみせました。それでも弟子たちは確信できないと、エマオの途上の弟子たちになさったように、これが聖書全体の約束の通りであることを教えて聞かせました。そして聖書を理解できるように心を開かれました。今ルカの福音書を開いておられますが、45節に、それからイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いてこう言われたと、あります。聖書の書かれている通りのことが起こり、そしてそれを理解させて確証とする。これは今私たちがいただいている恵みです。これこそが一番確かな確証です。いつでもどこでも再確認できます。こうしてそこにいた弟子たちだけでなく、すべての人に十字架にかかったご自身が蘇られたことを確信させてくださいます。第三にイエス様がしてくださったことは、弟子たちを使わし、そして天国を伝える権威を委ねられたことです。弟子たちを使わし、天国を伝える権威を委ねられました。21節、ヨハネの福音書の20章の21節です。イエスは再び彼らに言われた。平安があなた方にあるように、父が私を使わされたように、私もあなた方を使わします。イエス様は再び平安があなた方にあるようにと告げられました。平和、平安、これは元の意味はあるべき状態にあることです。これでいいという確信をいただいて安心していることです。それは問題や争いがないこと以上のことです。私たちは時に衣食住が足りていても、それだけでは安心できないこと、満足できないことがたくさんあります。自分はこれでいいんだろうかというふうに悩むことがあります。これでいいんだと言えるのは何でしょうか。何でも思う通りになったらこれでいいんだとなれるでしょうか。まあ私たち、お金や権力が普通程度しかないとそうですけども、権力者、お金持ちたちはそれで悩みがなくなるかというと、かえって悩みが増えていくんです。 神様がこれでいいんだということを証ししてくださらなければ私たちは平安がありません。私たちは神様の作品です。良い行いをするために作られました。そして救いによって良い行いをするために新しく作られました。神様は私たちが良い行いに歩むように私たちに良い行いをあらかじめ備えていてくださいました。神様が私たちを作られた目的を定めておらっしゃったんです。私たちが歩むべき道を定めておられるんです。それを求めて見出してそこに歩んでこそ本当の平安があります。神様は天国を用意されました。そこに向かって歩んでこそ私たちは平安があります。神様から外れて真の生きがいや平安はないのです。黙示録の3章17節に豊かでありましたラオデキアの人たちへの叱責があります。新約聖書の終わりの方495ページにこう記されています。17節黙示録3章17節あなたは自分は富んでいる、豊かになった、足りないものは何もないと言っているが、実は惨めで哀れで貧しくて盲目で裸であることが分かっていない。神様に立ち返って神様を求めるときに主はあなたをキリストのゆえに十字架の許しを与え、新しく生まれさせ、神の用意された幸いの道を歩めるようにしてくださいます。人はそれぞれいろんな立場や働きや進路がありますけれども、神様がそれぞれに用意されたんです。そして共通していることは、神様が私たちをご自身の幸いな計画のために用いようとしておられることです。それがあらゆる場所に広がっていくために、私たちはそれぞれ地域や学校や職場や家庭に使わされているんです。まだ信じようか迷っていらっしゃる方々にお勧めいたします。あなた方の近くに教会ができ、また福音が届けられているのは、神様が教会を通してあなたに救いを得るようにと差し出しておられるからです。ぜひ神様の前のあるべき心とあるべき生き方に帰ってほしいんです。そこに真の平安があります。キリストの十字架と復活は次の四つのことを証ししています。第一に、神様はご自身の一人子を犠牲にされるほど罪を憎み、罪人の私たちを愛しておられることです。第二に、キリストが罪の罰を私たちの代わりに十字架で解決されたので、神様は信じるだけで私たちのすべての罪を許してくださることです。第三に、キリストは復活することによって死の支配から私たちを解放し、死ぬべき私たちを生かして永遠の御国へと導いてくださいます。第四に、キリストは今も生きて私たちを ご自身の平安の中に守ってくださいます。キリストは生きているというのは、亡くなった方が思い出の中で生きているのとは違います。日々新たな出来事の中で、共に関わって、助け、導いてくださるのです。相談したら答えが返ってきます。願ったら答えてくださいます。時には叱ってくださいます。こうして、私たちの歩みの、隣人、友、そして死として、歩んでくださり、天国まで迎え入れてくださいます。これが、キリストが生きておられるということです。その時私たちは、罪も死も恐れることなく、希望を持って歩むことができます。先ほど、のりこ先生が読まれた箇所ですが、私はよみがえりです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。そのことを覚えましょう。お祈りいたします。天の父様、あなたのお恵みを感謝いたします。どうか、キリストが蘇って、今も生きておられる。永遠に生きておられる。そのことを私たちの確信としてください。お祈りの途中ですが、短くお招きいたします。私はキリストの復活の福音を聞いていましたけども、主が私と今も共におられるということを忘れていました。私は共におられる、共に歩んでおられる主の平安のうちを歩みます。そう決心する方いらっしゃったら手を挙げていただけますかなどのために祈ります。今も生きて共におられる主と共に歩みますという方。アーメン。他にいらっしゃいますか。アーメン。ありがとうございます。こういう方はいらっしゃいますか。私はイエス様を信じた者がキリストと共に新しく生まれたことを信じる証としてバプテスマを受けます。私はキリストと共に死んで新しくされたのですと。その証としてバプテスマを受けますという方いらっしゃいますか？いかがでしょうか？こういう方いらっしゃいますか？私は、展開をして、この船橋聖書バプテスト教会で主に使いますという方がいらっしゃいますか？アーメン。アーメン。ありがとうございます。最後に、今日私は私のために十字架で死なれ三日目によみがえられたイエス・キリストを私の救い主と信じますという方いかがでしょうか。もう皆イエス様を信じて救われているでしょうか。天の父様、あなたの豊かな救いの恵みを感謝いたします。どうか復活の確信のもと、希望のもと会いましてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。